ッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。エペソビテへの手紙4章31節から32節です。第3版をお持ちの方は新約378ページ、2017年版をお持ちの方は389ページをお開きください。それではお読みいたします。エペソビテへの手紙4章31節。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。それでは堀田先生に人間関係の秘訣と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の地と聖霊によって性別し清めてくださり、通り行き管として用いてください。また皆様の心に今日の御言葉とメッセージが残り、ご聖霊と共に生きる幸いに導いてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。今日は私にとって、大切な特別な日となりました。私たちの教会は毎月第4週は礼拝2部を行っておりまして、そこでこのあと2つのグループに分かれてメッセージで教えられた分かち合いをいたしますが、その礼拝2部は私にとってライトハウス教会で最後の機会に今日なりました。それでもうこの8年間私が神様に導かれて御言葉から強調しましたことをほとんどまとめたメッセージとして お聞きになっていただいて、皆様の心に留めていただければ嬉しく思います。さて御言葉に入ります。今日は良い人間関係の秘訣という御言葉で題で御言葉を取り継ぎます。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。私もキリストにおいてあなた方を、神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。無慈悲、憤り、怒り、罵り、一切の悪意を捨て去ることができるように正直にいつも祈りましょう。私たちの心に住んでおられる聖霊なる神はこれらの罪の代わりに素晴らしいプレゼントをくださいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の心を与えてくださるのです。私はいつも申しますように、皆様のように立派なクリスチャンではありませんが、いつも神様に感謝しますことは、このイエス様に出会っていない自分と今の自分を比べていつも神様に感謝するようにしています。つまり今から45年前、高校3年生のなる春にイエス様に出会っていなかったならば、この45年間堀田修一はもっと愛がなく、ここにある通りに私はもっとその他の人ではなく堀田、イエス様なしの堀田修一と比べるならば、無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵り、 多くの悪意の多いものであったことをしています。しかし今私は完璧なクリスチャンではありません。欠けだらけでありますけれども、イエス様に出会ったおかげで私の人生、私の心に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を与えておられることを皆様にお分かしできます。自分の力で愛せない人を許すことは無理です。実は私は教会に45年前に教会に行くきっかけはいくつかありましたが、一番大きなことはある人を愛せなくて悩んでいたことです。ある人を深く憎んで許せなかったんです。とても苦しかったです。で、私は自分に言い聞かせました。これじゃいけない、堀田修一を自分に語りかけました。堀田修一を、あの人を許さなきゃいけない、もっと 愛さなきゃいけない、頑張ろうと自分を励ましたんですが、どうしても愛がなくて、もう凍りついた雑巾のようでした。タオルのようでした。絞り出しても愛が出ないんですね。もう憎しみでいっぱいでしたから、苦しくて。で、人を憎むということはものすごくエネルギーがいるんですね。ですから私は本当にこの重荷を負っておりました。でも私は神様の導きで教会に行くようになって、その重荷を下ろした時にですね、今日も君もそこにいたのか、本当に私は2000年前のイエス様の十字架は全然知りませんでしたし、ある面では肉体的には2000年前十字架のもとにはいなかったんですが、その霊的には自分の罪のためにイエス様が死なれたんですよと牧師先生に教えられた時に、あのイエス様の十字架の時、イエス様を十字架につけたのは私の罪、人を許さない、神様を信じない、へりくだらない、あれは汚れ、ありとあらゆる悪口、罵り、その罪のために十字架にかられたならば、ある面では私もそこにいたんだ、そして私の罪がイエス様を十字架につけたのだ。ですからあの曲を最近、来週の聖餐式まで歌おうと思っていますが、君もそこにいたのか、本当にこの歌詞は、この歌詞をお作りになった方には本当に聖霊が望んでお作りになった歌詞だなと私は思います。軽い気持ちでは歌えないんですね。君もそこにいたのか、ああ私もそこにいたんです、ある面で霊的に、そして私の罪がイエス様を十字架につけ、イエス様の血が流れるとき、その一つ一つの血は私の罪を清め許されたということを覚えて感謝します。では自分の力で愛せない人を許す、自分の力で愛せない人を許すことは無理であることを聖書は教えます。自分の力で人を許そうと頑張るのではなくて、神の前に静まり、自分自身が今日までキリストの十字架の恵み、私たちの罪の償いの死のゆえに、どんなに今日まで許され続けてきたかを、先行する神の恵みを思い起こしなさいと神様が教えてくださいます。許そうと頑張るんではなくて、まず私のもとにおいで、そしてもう一度、今日まであなたを私がどんなに愛し続けて許し続けてきたか、そしてイエスの十字架のお苦しみがどんなに苦しくて、君もある面でそこにいて、あなたの罪がそのイエス様を十字架につけたんだよ、逆に言うとイエス様はあなたをそれほど自分が傷ついても愛して許して十字架にかかってくださったんだよと語りかけてくださる時間を持つようにしています。 そうするとどうでしょうか。自分が許そうと自分の力で頑張っても許せない人、神様がどんなに今日まで私自身を許し続けてくださってきたかを思うときに、神様は静かに私に語りかけてくださるのです。私たちは人を許さない資格はないのですと分からせてくださるんです。私は愛歌の3章の22節の御言葉が大好きです。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないから。もう一つ今日書いてないことでお明かしをしたいことは、私はイエス様を信じるときに、まだノンクリスチャンでしたが、イエス様に出会って、ある愛せない憎んでいる人を許せました。で、私は本当にその愛が生まれたときに喜んで教会に報告に来ました。牧師先生、憎んで仕方がなかった方を愛する愛が僕の心に生まれましたって報告に行ったんですね。自転車を一生懸命漕いでですね。でもですね、イエス様を信じた後、天国のような日々ではなかったんです。そのイエス様を信じた後はですね、今度はですね、イエス様を信じた後もですね、許せない人との出会いを神様くださって、人生の中でですね、それから45年、何人かですね、今度はクリスチャンの人を許せないという経験をしました。不思議なことだと思うんですが、ノンクリスチャンが相手だとこう思うことができるんです。あの方はまだ神様を知らないから、神の愛を知らないかなと、その人を許しやすいということが分かりました。ところが相手がクリスチャンだとですね、あの人もクリスチャンでイエス様を知ってるのに、なんであんなにひどいことを言うのかということで、クリスチャンがクリスチャンを許すことは難しいという経験をしてきました。でもその時も解決方法は同じだったんです。神様は私を愛して優しく、あなたは自分の頑張りで力でクリスチャンのあの人を、あなたを傷つけたあの人を許そうと頑張るのではなくて、まず私のもとにおいで。ですから神様の方法はノンクリスチャンの時と同じでした。まず私のもとに来てごらん。あなたがクリスチャンになった後もたくさんあなたは罪を犯しましたね。はい。その罪を今日まで私がどんなにあなたを優しく許し愛し、そして励まし清めてきたかを思い起こしてごらんと優しく語りかけてくださるのです。その時もう私の心は、ああ、私は他の人を許さない資格はないな。イエス様の十字架の愛で永遠に今日までもこれからも許され続ける恵みに入っているんだと教えられ続けております。大きな2番目、良い人間関係の秘訣は、愛を持って聞くことと愛を持って語ることのバランスだということを、私は聖書全体から教えられてきました。皆さん、良い人間関係を築こうと思いになさったら、愛を持って相手の言葉や気持ちを聞くということと、愛を持って語るということの、この両方のバランスがあると良い人間関係を築くことができます。心の通う対話が大切ですね。聞くことと語ることのバランスがある交わりは楽しいです。そこには対話が生まれるからなんですね。でもある一方の方がずっと喋りっぱなしで、ある人が聞きっぱなしで、それで終わりならば、聞く側の人は満たされません。ですから私たちクリスチャンは、神様は聞くことと愛を持って語ることの両方を大切にして交わりなさいと教えてくださいます。 まず聞くことの御言葉の土台はヤコブ、人は誰でも聞くのに早く、相手の気持ち、言葉にゆっくり耳を傾ける。そして語るのに遅く、祈りもせず相手の状態も考えずに一方的に語ることをしない。まず相手の気持ちを静かに聞くことを大切にしなさい。そして怒るのに遅く、怒りの感情が先行するとき、言葉は対話ではなく怒号となり、相手は萎縮し傷つきます。現代ではそれをパワハラというようになってなりました。怒りを遅くすると自分の怒りの感情も落ち着いてきます。穏やかに聞き語ることができます。神様が働かれます。怒りを遅くするとき、一番素晴らしいことは神様が自分と相手に働かれる時間を神様に差し上げる時間となるということです。もう一度申し上げます。怒るのに遅くすることの益は、怒りを遅くするとそれは何も進展しないことではなくて、怒りを遅くする間に神様がまず自分、私たち自身、私に、そして相手の人に働いてくださるということを経験してきました。と同時に、よく聞くと同時に祈りを持って、自分の気持ちや考えも相手に正直に伝えましょう。そして伝えられる人も遮らずによく聞くことができるように祈りましょう。そのことを聖書はエペソでこう言います。愛をもって真理、言語は真実とも訳されますから、愛をもって真理、あるいは真実を語りなさい。隣人に対して真実を語りなさいとおっしゃいます。そうです。人間関係の良い秘訣はよく聞くことと、そして聞いた後自分も愛を持って正直に自分の気持ちを語る、そのバランスだということですね。大きな3、夫婦、親子、教師と生徒、監督と選手、牧師と信徒ほか、すべての人間関係に当てはまる大切な原則は、1、相手を支配してはならないということが聖書全体の教えです。相手を支配してはならない。最初の人アダムとエバは、神に罪を犯す前は互いに愛し合う関係、互いに使い合う関係だったんです。しかしアダムとエバが罪を犯してからは、互いに支配し合う関係に堕落したと聖書に書いてあります。創世記の3章の御言葉、あなた妻は夫を恋慕うが、恋慕うというと説明が必要ですが、この言語は創世記4章7節でも使われていますが、その文脈としては、実は恋慕うも支配しようとする意味があるということなんです。ですから夫婦の間にお互いが互いに愛し合う、使い合う関係から、罪が入った時に互いに支配し合う関係、権力闘争に変わってしまったということなんです。で、それは全ての人間に当てはま、関係に当てはまりまして、人間が完全に作られた後、罪が入った時に神様は互いに使い合う共同体を作ろうとなさったんですが、罪が入った時に互いに支配し合う関係に堕落したというのが今の世の中です。ですから今私たちはニュースを見ても、ある人にあまりにも支配権と権力が集中する時に、スポーツの世界でも大きな会社でも問題が起きていますね。それは互いに使い合う心がなくて、先ほど子供目線なさった 今日吉田さんと打ち合わせを全くしてないんですが、ぴったしでした。本当に人はもし地位が偉くなったら逆にその分使える心、聞く耳を持たなければならないんですが、神様の愛が心にないと地位が高くなり権力が集中すると支配したくなるんですね。自分の言う通りにする人だけを集めて自分に意見をし、逆らう人は切っていくんです。そういうことが歴史で繰り返してされましたし、今も日本で起こっています。政治の世界でもそうです。あまりにも政治の権力を持つ人が数が多くなると、本当にその法案が正しいかどうか議論する数で最後は決まってしまうので、本当に結局その政治が支配になってしまっているという日本の状況を私は祈っています。どうぞもっと良い議論がなされて健全になりますように、バランスがありますように。ですから私は社会的責任としてクリスチャンの選挙も選挙に参加することも大切だと聖書から教えられています。人に罪が入ってから夫婦、親子、兄弟、姉妹、社会の人間関係のすべてが神の愛で互いに愛し合い使い合う関係から、権力闘争、互いに支配しようとする関係に堕落してしまいました。アダムとエバ以来、人間の歴史は支配するか支配されるかの関係になってしまったのです。イエス様はなぜこの世に来られ十字架に使われたか、それは使えられるものではなく使えるものとして十字架にかかって、そのイエス様を信じる人の教会、キリストの共同体は互いに支配する共同体ではなく互いに使い合う共同体の教会を今作ってらっしゃるということなんですね。教会とはキリストを本当の支配者、頭として互いに使い合い、語り合い、聞き合い、正直に語り合って教会を立て上げていくことは素晴らしいことです。ですがそこに支配が入ってはならない。支配するか支配されるか、それはどちらも良くないんです。イエス様に心を支配していただいて心を満たされたら、互いに聞く、そして互いに愛を持って語る、そのことで神の御心を一緒に求めて祈っていきましょうという共同体、これは素晴らしいと思います。私はそのことを大切にこの8年間牧会してきたつもりです。もちろん完璧ではございませんが、いつもそのことを気に留めておりました。でもそれは私の考えではなく聖書が教えている考えです。教会とはキリストを頭として互いに聞き、互いに語り、互いに祈り、主の御心に近づいていく教会、素晴らしいと思います。完全に正しい健全な支配者はイエス様のみです。私たちをただロボットとして従うものではなく、自由意志、人格を働かせて神の先行する恵みに感謝して喜んで従うことを喜ばれる支配者ですから、イエス様が支配者という時に人間の支配者像を浮かべてはなりません。イエス様の支配はですね、私たちの自由意志を重んじて私たちが祈って喜んで従うことを待つ支配者です。強制的に支配するお方ではないんですね。そういうのはイエス様のみです。さっきクイズが4つ出ましたですね。で最初の、クイズに出てきたのは 1,2,3 だって言って筋肉隆々の人が出てきました。でそれに入って手を挙げた人が2人いましたが、間違えてでした。でもですね、実はですね、今日初めて皆さんにお話しますが、 イエス様の絵はいろんな方が描いてらっしゃるので、イエス様の絵はほとんどイエス様はスマートですよね。だいたいお痩せになって十字架にかかったお姿も、またいろんな時も、でも私は分かりません。変なことを言ってはいけないので、平成順を書いてないですから、想像ですよ。イエス様は筋肉隆々だったかもしれないんです。なぜか大工さんだったでしょ。ですから人間が描いた絵はイエス様はスマートで、もちろんハンサムで、だいたいハンサムな男優さんがイエス様の役をなさいます。で、だいたい太った人が出てきたことはないし、筋肉隆々の人が出てきたことはないんです。もちろんそれはイメージを作るので、人を選ぶ監督のセンスは大切だと思いますが、私が今日述べたいことは、もしかしたらイエス様は力強い筋肉隆々の方だったかもしれないんです。大工さんで日々鍛えてらっしゃった。でもイエス様はどこにもご自分の力で弟子たちを殴り強制的に従わせた箇所はどこにもないです。そうです、イエス様は力ではなく愛で弟子たちを訓練して、そしてご自分が使える姿をお見せになりました。完全に正しい健全な支配者はイエス様のみです。人を人格的に縛ってはなりません。相手に私たちは健全なはいといいを言わせない威圧感を与えてはいけないということです。ですから私は若い時はご年配の信徒の方との役員会は恐怖でした、年齢が上ですから、本当にその中で 若いまま指導しなければなりませんから。でも今ライターズ教会に来て、私は良い年になりましたので、役員の方が大体 同年代か大体下の方が多くてですね、こう私が一つ叩き台として提案しますか、どうぞ自由に意見を言ってくださいというのが私のやり方ですが、皆さんがすぐ賛成なさいます時に私がこう言います。皆さんもう一度はいといいを正直におっしゃって、もし意見があればおっしゃってくださいというようにしているんです。そうすると、実は先生こういう考えもあるんでしょう、これはどうでしょうか、ああそれを待ってました。ですから私はいつもその時に、自分は牧師として指導者ですけれども支配者ではないということを自分に言い聞かせて、そして支配者ではないということは、自分の提案が通る時もあるけれども提案が通らないで、それに対して意見を出してくださる意見を自分に逆らう人として受け取るのではなくて、健全に教会を持って意見を出してくださっていることを感謝するということを学び続けているんです。もちろん時々その主と教会を思わないで攻撃的に聖書的ではない意見を言う方がいらっしゃった時には、私は指導者としてそれに支配されないように逆に気をつけて、それは少しこう聖書からずれていますねとも言わせていただくようにしてきました。に、相手からもう支配されていけないということが聖書の教えです。あなた方は代価イエス様の十字架の血、命を払って買い取られた、神様の滅びから神のものと買い戻されたのです。次、人間の奴隷となってはいけませんとはっきり書いてあります。人間に支配されてはいけない、神様に支配され、イエス様に支配されて互いに使い合う共同体を作りなさい。1、支配的な人に祈りながら主から勇気をいただいて、はいといいを言いましょう。でもこれには勇気が要ります。相手のためにもなります。支配的な人が耳を傾ける人に変わるかもしれない。皆さん、こういうことがあるんですね。みんなイエスマンの例えば組織とかグループがあるとします。その中である人がですね、悪意がなくその支配的な人に、私はこういう考えがあると思いますという時に、逆にその人の支配の力をストップすることがあるんです。 で支配的な方は意見をはっきり言われるという経験が少ないので、はいと言えを言う方の存在がかえってその方のにバランスを与えるということがあります。でももちろんそこには勇気がいります。丸に支配的な人が変わらずにどんどん支配的、そして人格まで縛ることが行われています。そして暴力で従わせるのであれば、祈りながら健全な距離を置いてください。自分を健全な意味で守る必要があります。4、直接愛を持って本人に言わないで、悪口として他の人に言いふらすこと、悪く言いふらすことはよくありませんが、改善のために信頼できる人に相談することは悪口ではありません。その相談を受けた人も他の人に言いふらさないで、すべてをご存知の神に祈って受け止めましょう。教会の一致、人間関係の一致を悪口は壊します。国が内部分裂したらその国は立ち行きません。もし家が内部分裂したらその家は立ち行きません。聖書の答えはこうです。他の人に悪口として言いふらすのではなくて、当の本人とまず最初に交わるということが聖書の原則です。1、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って次2人だけのところで指摘しなさい。2人だけのところで、これがキーポイントですね。他の人に言いふらすんではなくて、当の本人と交わりなさい。そしてその指摘を、あなたの言うことをその人が聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになり、和解してその和解の交わりが回復します。またある時ヨハネの福音書ではこう書いてあります。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。これもこの御言葉が言いたいことは、いろんな噂が飛び交ったとしても、まずその当の本人からお話を聞くことが大切ですよということです。ですからこれからもライターズ教会、新しい牧会者をお迎えなさって、これから関係づくりをなさるときに気をつけていただきたいことは、当の本人に祈って確かめたりお交わりする前に悪口として言いふらすのではなくて、党の本人と交わる、信徒同士が党の本人と交わる、牧会者と信徒が交わる教会であっていただきたいと思うんです。私は約41年牧会牧師をしてきましたが、私が41年で感謝していることは、もちろん試練や辛いこともありましたが、私にとって感謝なことは、神様がこの41年間他の人に私への疑問とか質問とか指摘を他の人に言いふらす前に、私に直接、古田先生今度お時間ありますかとか、今日はちょっとお話ししたいんですがと言って、私に指摘をしたり助言をくださった人を与えてくださったということを今一番感謝しています。ですから4月から新しい伝道師をお迎えになるときに、これからもライターズ教会は党の本人に確認する前に噂として広まる教会ではなくて、党の本人と顔と顔を合わせて聞くことと語ることのバランスを持つ教会として成長していっていただくことを祈ります。でその時ですね、当の本人と語ることの素晴らしさは、こういうことをまず聞きます。だから牧会者も謙遜でなければなりません。ですから私は聞きます。 近藤先生も謙遜ですから聞かれます。で聞いて2人だけだったら、その確認された事項に対して実はこういう事情があったんですと、今度は聞いた後に語ることもありますね。ですから私たちは当の本人と交わるということは、聞くという時間とその事情を今度は語った人もその相手から聞くという、お互いに聞いて語るバランスのある交わりを持って教会を形成していくということです。5番目、あなた方の愛が知識、神を深く知る知識とあらゆる識別力、ご聖霊が与えられる識別力、失敗の経験から学ぶことによっていよいよ豊かになって、あなた方が大切なことを見分けることができますよ。ここから教えられることは、私たちクリスチャンの愛は盲目的な愛ではなくて識別力のある愛だということです。私は牧会成り立ての時は20代でしたので、もう本当に識別力はまだ足りませんでした。ですから教会にはいろんな方が訪れなさってですね、私はこのある方によくお金を差し上げてました。もう貧しいので牧師さん助けてくださいと言われて、よくお金を差し上げてました。自分も大してお金もないのにあげてました。でも残念ながらそれは本当に真実ではない方々が多くてですね、結局その教会をめぐってそのお金をこう逆に利用して悪いことをどんどんなさるということが分かりました。それから神様は私に識別力のない愛の牧師ではなく、識別力を持って愛を示しなさいと教えるようになりましてから、私はある時からですね、ある方法を教えられて、そういう方が訪れられたらある方法で対処するようになりました。ある方法をお聞きになる方は後でお聞きになってください。つまりここから解説します。何でもやってあげるのは真の愛ではないということです。聖書はそれを教えてません。愛とは何でもやってあげるのが愛ではない。助けを必要としているときに何もしてあげないのも愛ではないということが聖書の教えです。それでは真の愛はどのような愛でしょうか。それは神が与えてくださる識別力によって判断して、本当に相手のためになる愛、つまり相手が真に必要な愛を実践するということです。識別力の助けのポイントは、1、これは神の分領域化、2、その人自身がなすられるべき文化、3、自分自身が行うべき文化、4、一人ではなく互いに助け合うものかを祈り求めてまいりましょう。私がライトハウス教会に使わされる前に牧会した教会に、全く目が見えない一人の方が教会になってくださいました。その時に私たち教会員は全く目が見えない方を教会員としたことはなかったので戸惑ったんです。どのようにして愛を示したらよいか。その時私たちはとても貴重なことを学びました。その方もですね、人格者だったので、私たちに正直におっしゃってくださったんです。皆さんにお願いがあります。私は目が見えません。でも私がお願いしたときに手を貸してくださることが一番嬉しいです。あとは自然に接していただきたいとおっしゃったんです。ですから私たちは全部送り迎えをするんじゃなくて、その方はですね、礼拝にはご自分で杖をついてですね、ご自分で来られるんです。でもそれを見守っていましたが、助けを必要とする時が来ました。私は牧師使うその人を見ると、 その方は教会を通り過ぎていくんです。雪ですから杖の感覚が違いますから、その時には私は教会から出ていて、何々さんこちらが入り口ですよと言って、ですからその分がありますよね。その方がご自分で来られる分と、その方が迷われたら助けていくという分と、そのことを本当に教えられました。でその方に感謝されました。皆さんが私に対して本当にバランスのある愛で接してくださることを感謝しますと言われました。最後になります。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。1、人と比べて劣等感や優越感を持たないように祈りましょう。神が自分に与えた分、能力、賜物を感謝しましょう。神と人のために用いることができますように。2、自分が幸せであるかを決めるのは自分の心だっていうことを覚えましょう。自分が幸せであるかを決めるのは誰でもない自分の心です。つまり人と比べて自分にないものを数えて人を妬む人はいつまでも幸せではありません。ないものではなくて、神が自分に与えられているものを数えて感謝の心を持つ人は本当に幸せな人です。感謝の心を持つ人になりなさいとコロサイで言われています。神の恵みを数え、人のしてくださったことにを数えて感謝の心を持つ人は、まず神に感謝します。そして人にも感謝します。そうすると人に優しくなれます。そして自分の心にも喜びが増します。私はそのことを神様から教えられてきました。感謝の心は自分の心にも喜びが増すということです。私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。人からではなく神から出ているのです。励ましを持って終わります。愛は自分の力で生み出すものではなくて、神様からいただける恵みです。神が私たちの心に生み出してくださる恵みです。そして聖霊なる神は私たちの心に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を与えてくださいます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日は聖書全体を通して良い人間関係の秘訣を教えてくださいました。この一回のメッセージでは語り尽くせませんが、イエス様ご自身の愛をいただいて、互いに支配し合ったり支配される関係ではなくて、イエス様を中心に互いに使い合う関係を大切にしていくことができますように、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。